寺子屋たっちゃん。
見通しになってもたっちゃん、朝から元気元気。今月は生きるをテーマに、どんなお話でしょうか。
はい、おはようございます。先週、本年の第1回目山中さんのお話したりして、あんまり面白くねえ話だったけど、でもまあそれでもね、生きるってことに関してはとても大切。
面白かったです。
まあ、そう、ありがとうございます。今日はね、今日というよりも今日から3回、下手すと2月の第1週第2週まで食い込んじゃうかもしれないけども、とってもその感動的なお話を伺ったり、まあ耳に入ってきたりしたので、皆さんに伝えたいなと思って話を始めます。昨年、藤枝の駿府病院副理事長の竹島さんっていう方から、まあ応援団の一人なんだけど、こんなテロをいただきました。先生、いい話聞いたよと。ある子連れの女性が東京新宿近くでバスに乗った。赤ちゃんを連れていて、でもその車内はとてもその冬なんだけど、暖房が効いていてポカポカして暖かかったって。私はってその投稿した人だろうね、私は運転席のすぐ後ろに立っていた。で、まあ、ある停留所から人がたくさん乗り込んで、車内に急にその人いきれで暑くなっちゃったってね。で、赤ちゃんがそれで大声で泣き始めた。暑かったんだろうと。で、当然その赤ちゃんは自分は泣くしか自分の意思表示ができないわけだから、泣くのは当たり前だねと。で、次の停留所でやっぱり人が降り始めた時に、その後ろからちょっと待ってくださいって、降りますっていう声が聞こえて、赤ちゃんの泣き声もそのまま後ろから来てるから、そのお母さんだなと思ってたと。で、そしたらバスの運転手とのやり取りがね、私の耳に入ってきたと。どちらまでって、バスの運転手が。そうしたらね、その新宿までですと。で、まあ新宿まではこっから遠いから、あ、乗っていきなさいと、もう乗ってってくださいって言って、バスの運転手がその車内マイクを取ってね、こちらのお客さんが今赤ちゃんが泣かれて皆さんに迷惑かけるということで、ここで降りようとして新宿まで行かれると、新宿まではとても遠い、どうか皆さんその新宿まで一緒にバスで乗ってってくださいと、この赤ちゃんの泣き声みんなで我慢して乗ってってくださいっていうのは放送したんだって、運転手さんが。それで私はそれ聞いてて、ふっと何していいか分かんなかったと。そのバスの運転手さんの要望よく分かると、でもどういう行動をとっていいか分かんなかった。そうしたらどなたかが拍手を始めたら、バスの中拍手で満ち溢れたって言うんだよね。で、結局そのお母さん、ありがとうございます、ありがとうございますって言って乗ってったっていう話があるぞっていう、その電話をいただいたので、それでね、その彼が言うのに、パソコンでバスと赤ちゃんだったか、赤ちゃんとバスだったか、それを引いてみろって出てるって言うんだよね、パソコンに。で、引いたっていうのは検索したの。そうしたらやっぱり出てた。それは その話は慈恵大前で大勢の人が、つまり病院帰りの方が乗り込んでいっぱいになって、赤ちゃんが泣き始めて、でその次の停留所で降りたって言うんだね、っていう話なんだけどさ、うわー、いい話だなと思ったら、ふと思い出したことがあって、11月で多分このテレビを見た方々いっぱいいるんじゃないかと思うんだけど、ニュースじゃなくてね、何かでやってたんだけど、アメリカでも同じような話があって、赤ちゃんがワンワン泣いてるバスで、そうしたらその運転手が後ろの席まで行って、降りろって降ろしちゃったのね、そのお母さんと赤ちゃんを、黒人だったけど、まあ、乗ってる方も黒人だって、そういう地域だったんじゃないのかな。それバスのその防犯カメラがその画像を捉えててさ、それが放送されたんだけど、降りろっつって降ろしちゃった。そうしたらアメリカ、なんと乗客がその運転手の行動に抗議して全員降りちゃったって言うんだね。これはやっぱりすごい。アメリカの行動と日本の行動は、行動は違うけど、やっぱり思いっていうのはやっぱり人間一緒だなって、すごい嬉しくなったのね。ねえ、すごく嬉しかった。それでね、そういうそのことをもう一回確認、最初の話に戻るんだけど、そのバスと赤ちゃんとバスだったか、バスと赤ちゃんだな。で、それを引いてるうちにね、やっぱ同じような話がいくつも乗っかってきていて、こんな話も乗ってた。これ胸が熱くなっちゃって、もうどうしようかと思うぐらいの話なんだけど、ある家族の話っていうのがあって、さきちゃんのママは重い病気と闘っていた。死期を悟ったママは枕元にパパを呼んで、その時さきちゃんまだ2歳、あなた、さきのためにビデオを3本残しますと。1本目はさきの2歳の誕生日に、2本目は小学校の入学式、3本目は新しいママが来た日に見せてあげて。で、その3本のビデオを残しました。そして日を置かず、ママは天国へ。さあ、さきちゃんの3歳の誕生日、1本目のビデオをかけました。 ママがビデオで語りかけます。さきちゃん誕生日おめでとう、ママ嬉しい、ママはテレビの中に引っ越したの、だからこうやってしか会えないの、パパの言うことを聞いてお利口さんでいてね、そしたらママは退院に来るからね。で2本目、さきちゃん小学校入学の日、さきちゃん大きくなったね、入学おめでとう、ママ嬉しいな、ママはこの日をどんなに待っていたんだ、待っていたんだろうね、さきちゃんちゃんと聞いてね、ママが今住んでいるところは天国、遠くてもう会えない、パパのお手伝いにちゃんとでき、パパのお手伝いがちゃんとできたらママもう一回だけ会いに来ます、お手伝いができるように魔法をかけますね、1、2、3、えい、ほらさきちゃんお料理や お洗濯ができるようになりました。月日が経ってパパに義理のお母さん、つまりその奥さんのお母さんでね、がお見合いの話を持ってきた。パパは再婚の気にはなれなかったけど、さきちゃんの将来を考えた時にと思ってお見合いをすることになった。でパパがお見合いの話をした時に、さきちゃんは自分の部屋に入ってしまって、ママはママしかいないと写真を見て泣いていた。でさきちゃんが新しいママを受け入れないまま結婚式が、そしてこの日が3本目のビデオの日となった。それはさきちゃん10歳の時だった。新しいママが来た日に、さきちゃんへという題でビデオが上映された。さきちゃんお家の仕事、お家の仕事頑張ってるね、偉いね、でももう大丈夫よ、新しいママが来たんだからね、さきちゃん今日で本当にお別れね、さきちゃん今身長どのくらい、ママには見えない、ママは泣き崩れた、ママもっと行きたい、あなたのために美味しいものをいっぱい作ってあげたい、あなたの成長を見つめていたい、あなた本当はさきちゃんと友達の話をしたい、ボーイフレンドの話をしたい、一目でいいからさきちゃんの花嫁姿を見たかった、さきちゃんこれが最後の魔法だよ、新しいママを受け入れてママを忘れる魔法だよ、ママを忘れてパパと新しいママと新しい暮らしをしてね、じゃあ魔法をかけるよ、1、2、3、えい、それでビデオ終わった。さきちゃんは魔法通りに3人で仲良く暮らしました。でも最後のママを忘れてしまう魔法だけは、さきちゃんにもパパと新しいママにも聞かなかった。ママはどんなことがあっても忘れることのない心の宝石箱だったっていうんだね。それでそのママのことが残って、でも新しいお母さんもそういう状況が分かっていて、そしてそのパパもママもね、さきちゃんもって、すげえそれ見た時に感動しちゃってさ、やっぱり人の気持ちってね、やっぱりいつまでたっても純真がいいね、純情がいい、
うん、
ね。
今日は成人の日です。ぜひ成人を迎えた皆さん、おめでとうと言われるんじゃなくって、周りの人たちにありがとうと言える成人になってもらいたいですね。
本当だな、今日成人の日か。いや、成人を迎える皆さんおめでとう。あの、自分一人で大きくなったんじゃないよ、今 TG が言った通りだよね、ありがとう。今日ね、騒いでないで、お父さんお母さんの前で手ついてね、正座でもしてきちっと手をついてありがとうって言えたらかっこいいよね、
うん、社会の私たちの仲間が新たに大勢増えた日ですからね。
そう、俺ね、ずっと前の話なんだけど、自分が現役のその現場の先生だった時に、高校の卒業式の日に言ったのね、自分のクラスに、今日18年間今日をもって高校卒業する、これで一応社会に出るもの、大学行くものバラバラだけど、今日は夜全員お父さんお母さんでいつでもいいから、その前に両手をついてありがとうございましたってやれって言ったのね。そうしたら来る日、あるお母さんが学校へ訪ねてきて、いきなり俺ってワンワン泣いててさ、どうしたっつったらね、うちの正吾が、正吾がって、正吾って名前、正吾が、正吾がって、その昨日俺に言ったことをやったんだって、あの子が、あの子が先生ありがとうっつってさ、本当に感激してくれたことを今 TJ の言葉で思い出した。本当に人っていいよね、本当にいいよね、うん、
お父さんお母さんがいない人も、周りの家族とかお友達とか、そういう人に一回でも多くありがとうが言える人生だといいですね。
ねえ、伊達直人の正体も分かったっつってたもんな。 本当だよね。
世の中にはきっと大勢伊達直人いるんでしょうしね。
本当だね、はい、嬉しいね、
まあ、そして目の前には伊達男のたっちゃんもいますし。
本当だよ、この伊達男ってのはまずいんだろうけどな。本当はでもまあまあ本当にいい話だよな。また来週もこんな話を
もっと聞きたいとお待たせするところですが、それではまた来週必ずお会いしますので待っててくださいね。